光と輝き、恥ずかしみに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。死の使いはその周りに陣を敷き、死を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、死の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。賛美歌546番、座ったままで賛美したいと思います。546番です。ご存知な方は椅子の前のにこういうものが置いてありますのでご覧ください。火の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。 聖書を朗読いたします。聖書はヨハネによる福音書第4章31から42節、新約聖書170ページです。新約聖書170ページの、上の段です。後ろの方です。お読みします。その間に弟子たちが、ラビ、食事をどうぞと勧めると、イエスは、私にはあなた方の知らない食べ物があると言われた。弟子たちは、誰かが食べ物を持ってきたのだろうかと互いに言った。イエスは言われた。私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。あなた方は借り入れまだ4ヶ月もあると言っているではないか。私は言っておく。目を上げて畑を見るがよい。色づいて借り入れを待っている。すでに借り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めている。こうして種をまく人も刈る人も共に喜ぶのである。そこで一人が種をまき、別の人が刈り入れるということわざの通りになる。あなた方が自分では労苦しなかったものを借り入れるために、私はあなた方を使わした。他の人々が労苦し、あなた方はその労苦の身に預かっている。さて、その町の多くのサマリア人は、この方が私の行ったことをすべて言い当てましたと証言した女の言葉によってイエスを信じた。そこでこのサマリア人たちはイエスのもとにやってきて、自分たちのところに留まってくれるようにと頼んだ。イエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉を聞いて信じた。彼らは女に言った。私たちが信じるのは、もうあなたが話してくれたからではない。私たちは自分で聞いて、この方が本当に世の救い主であると分かったからです。お祈りいたします。愛するイエス・キリストの父なる神様、尊い皆をあがめ賛美をていたします。あなたは一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためと、この世を愛して一人を私たちの世に使わされました。しかし世はあなたの一人子を受け入れませんでした。ただあなたの言葉を受け入れ、恵みと真実とを受け入れる人はあなたのもとに集められ永遠の命を約束されました。どうかあなたから引き離そうとする力に祈り、信じ、この世で生きる賢さを与えてください。何の勇をしさもない私どもを憐れみ、常に希望を失うことなく幸いな歩みが備えられていることを感謝します。今日の主の聖日の礼拝で共にあなたを礼拝し、主の御言葉を聞き、祈っているすべての人々と共に世界の平和を願い、主の愛したもをこの地のために心を合わせることができますように。戦争や紛争の犠牲になる人々がいます。神様が創造されたすべてのものは清めてよか良いものでした。しかし人はその心に罪の実を 目を育て、自分中心の考えから人の権利を押さえつけ、力の弱い人を犠牲にしてきました。その行き詰まりが環境破壊や温暖化や食糧危機を生み出し、地球規模の災害を目にしています。どうか私たちの生活も含め、日常を振り返り、小さな悪を見逃さず歩むことができますように。戦争や紛争、特にウクライナに平和が訪れますように。そのために私たちも祈りを合わせることができますように。この世の悪に勝利されたあなたが、あなたに希望を私たちは持ち続けています。石川県でもコロナの患者の発生が収まりませんが、日本もウィズコロナに方針を変えつつあります。このコロナが一日も早く収束しますように。また後遺症で苦しむが人と聞きます。どうか健康が支えられ、日常を取り戻し回復しますように。人々の心身の健康が守られますように。大沢牧師とそのご家族の健康が守られ、平安がいつもありますように。カナダ元町教会が地の塩用の光としての地に用いられますように。まだ信仰へのステップを歩み出せない方々、迷いの中にある方々を支え、死の祝福に共に預かることができますように。まもなく福井地方も梅雨の時期を迎えます。思わぬ災害が起こりませんように。親しい人を亡くしたり、病気や怪我のためのご家族を支える方々がいらっしゃいます。不安に心を騒がせる時も、あなたが共にいて希望となってくださいますように。今からあなたの御言葉を聞こうとしております。語られる牧者を聖霊によって強め、あなたの御言葉を聞かせてください。今日も垂れている全国の聖霊杯の上に、特に地区でも垂れている聖霊杯の上に豊かな祝福がありますように。礼拝の後に行われる定例長老会を守り、上よりの知恵をお示しください。この感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。それでは使徒信条を告白します。先ほどのこの紙の下の方に、書いてありますのでご覧ください。使徒信条。我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。死は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の神なる神の右に立ちたまえり、賢い生きたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体でよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
今日は北陸学院の総員礼拝の日でもあります。学生の皆さん、またその教職の皆さん、スタッフの皆さん、またそのご家族、卒業生の皆さん、そのご家族のおいでを心より歓迎いたします。今日はちょっとそのことも意識してと言いますか、少し考えていたんですけれども、そのこともあって少し人目を引くような説教題をつけてみました。キリストが三度の飯より好むものっていう、題をつけたんですね。このこと説教題ですけれども、実は上村正久という明治時代の牧師の言葉というか、エピソードから、ヒントを得てつけました。 上村という人は日本のプロテスタント教会の基礎を築いたような方です。でこの上村という人がまだ若かった頃に名古屋でキリスト教の伝道をしていたと。でその時にですね、次のような口癖のお年寄りに出会ったというんです。俺は飯よりもイエスが好きだって言うんですね。上村っていう牧師はもともと旗本の武士の家系でしたから、まあとても折り目正しくピシッとしたところがある人でした。だからこの俺は飯よりもイエスが好きだっていう老人の言葉をですね、最初聞いた時はなんて下品な人なんだろうというふうに感じたそうです。我々がお仕えすべき誠の主人、君主であるキリストを三度の飯に例えるなんて何事かって思った。けれどもしばらく考えてから、いや、これはどうも素晴らしい言葉だと思うようになりました。私たちの肉の命をつなぐ飯よりもイエスが好きだ、主イエスを愛することはご飯を食べることよりも自分には欠かせないことなんだ、こんなに深い信仰告白はないじゃないかと思い直したそうです。で、私は最近修法の今日の理念にも記していますように、教理ですね、すなわち信仰の筋道を整えるということを、まあ口うるさく言っております。しかし信仰の筋道を整える教理ということをわきまえていくっていうことはですね、それによってもう一つ大事な側面が皆さんの関心から抜け落ちてはならないとも思っております。それは単純素朴にイエス様が好きだという思いであります。教会とはどういうところかと申しますと、イエス様のことが飯よりも好きだという言葉を聞いて、あ、その言葉わかるなとしみじみと思える人々の集まりであります。洗礼を受けてクリスチャンになるときには、まあ、その前の段階として洗礼準備会というものを、まあ、何回かいたします。で、そこで何をするかといったら、今日も告白しました使徒信条などを用いて大まかに信仰の筋道を学ぶんです。で、使徒信条の言葉によって、まあ、信仰って、キリスト信仰ってどういうものかということを大雑把に学んでいくんですけれども、いざこの人に洗礼を受ける準備は整っているかどうかということを判断します。洗礼の直前の諮問会っていう、試し問う会って書いて諮問会っていうんですけども、その長老会による諮問会では、それまで学びました使徒信条のテストをするっていうわけじゃないんですね。使徒信条、洗礼準備のために例えば使徒信条の学びをするんですけれども、だからといってその諮問会ではその使徒信条の言葉とその内容を最低でも6割ぐらいですね、自分で語られるようにならなければ洗礼を受ける準備は整っていないと判断されるちゃというものじゃないんです。教理とか信仰の筋道に関しては、まあ、一言ですね、その場で同意しますと言っていただくだけで良いのです。じゃあその諮問会、試し問う会では何を問われるかといえばですね、結局はイエス様のことが好きですかっていうことでしかありません。難しいことはまだよくわからなくとも、イエス様のこと大好きですって答えることができたならば、もうそれで十分なのです。けれども、だからこそ難しいと思われる方がいらっしゃるかもしれません。なぜならば、俺は飯よりもイエスが好きだっていう、まあ、好きっていう気持ちはですね、心から湧き上がってくるものだからです。湧き上がってくるものですから、自分の自由になるものではありません。 好きになろう好きになろうとしたところで我々の感情とか思いというものは、まあ、コントロールできるようなものではありません。愛というものはおのずから起こるものです。だからその時を待たなければなりません。けれどももちろん愛は何もないところに自然に起こるわけではありません。愛は見ることによって起こります。愛は聞くことによって起こります。愛は触れることによって起こります。出会いが愛を呼び起こします。クリスチャンとは、俺は飯よりもイエスが好きだというキリストへの愛の情熱に生きるものでありますし、その思いっていうのはやっぱりそれは神の霊である聖霊が与えてくださるものだとキリスト者は信じているでしょうけれども、だからといって何もないところで突然その思いがポッと湧いてくるわけじゃありません。出会わなければならない、聞かなければならない、見なければならない、主イエスに触れなければならない。そしてその思いを与えられたものは主イエスに触れたんです。その言葉を聞いたんです。その方のお姿を、まあ、具体的に言えば聖書の言葉の中に、説教の言葉の中に見たのであります。そこに俺は飯よりもイエスが好きだと言えてしまうほどの出会いがあったのです。その人と出会ったらそんな気持ちを感じずには折れない人がいる。そういう愛で愛したくなってしまう人がいる。イエス・キリストという人は洗礼を受けたキリスト者たちにとってそういう方だと私は思います。公民権運動ので有名なマルチン・ルーサー・キング牧師が、あのフランスの皇帝となったナポレオンの言葉としてこういう言葉を紹介しています。アレキサンダー、シーザー、カール大帝、そして世は、まあ、ナポレオンですね、世っていうのはナポレオンは偉大な帝国を建設した。しかし我々は何に依存してきたのか。我々は武力に依存したのだ。しかし何世紀も前にイエスは愛の上に建てられた帝国を創設したもうた。そして今日に至ってもおびただしい数の人々が彼のために死ぬのである。キング牧師はこの言葉を受けてさらに次のような趣旨のことを言います。暴力に頼った皇帝たちの帝国は一時はどんなに現実的なものに見えていたとしても今では崩壊し怪人に帰してしまった。けれども愛によって作られている主イエスの国は今なお堅固なものである。2000年という間、飯よりもイエスが好きだとこの方に生涯を捧げて仕える人々が歴史を超えて地域を超えて人種を超えて今も生まれ続けている。これは自分が信仰者であってもなくとも驚くべきことですし、印象的なことではないでしょうか。このイエス・キリストというお方にはこういう愛を引き起こす引力みたいなものがあるんです。そういう魅力がある。私は今日読んでいます聖書にもその主イエスの魅力が余すところなく溢れ出ていると感じています。今日はですね、まあ、先週は第一コリントの手紙を読みましたけれども、先々週の続きですね、先々週の続きの箇所から読んでいます。先々週はどんな話だったのか。真っ昼間の炎天下の井戸のほとりでシュエスが一人の女と対話をされたという物語でした。真っ昼間の炎天下の井戸のほとりでシュエスが一人の女と対話をされた。これは当時の人々にとっては意外な対話でありました。 なぜならばその女の人はサマリア人だったからです。ユダヤ人と仲違いしていた民族の女だったからです。しかも当時立派な男性が街中で女子と子供に話しかけるのはみっともないことだという、まあ、常識がありました。それだけじゃありません。さらにこのサマリアの女は5人もの男性を取っかえ引っかえして一緒に暮らしているいわくつきの女でした。つまりユダヤ人だけじゃありません。同族からすら毛嫌いされるような人だったということです。だから誰もいない炎天下の井戸にただ一人水を汲みに来なければならなかった。シュエスと出会いましたサマリアの女という人は二重三重にも人に相手にされない条件が重なっていた、そういう人でした。けれどもシュエスは何の隔てもなくこの女と会話をされました。誰だか知らなかったからではありません。よーくお知りになった上で、よーくお知りになった上で会話を開始されました。しかもただの日常会話ではありませんでした。それから2000年間聞き続けられることになる大事な会話をされたのです。私はあなたに会いに来たんだ、あなたに命を与えに来たんだ、あなたの友になりに来たんだ、だからどうしてもサマリアを通らなければならなかった、ここに来なければならなかった。シュエス・キリストというお方がこの女とその場で交わされた会話というのは、この女の人の背景を思い巡らすならば、今私が申し上げたように響く言葉であります。私はあなたに会いに来た、あなたの友になりに来た、どうしてもここに来なければならなかった。しかもこの言葉、サマリアの女にだけ語られている言葉ではありません。福音書記者ヨハネは、私たちにとってもそのようなお方として、主イエスはご自分の身を我々の前に差し出していらっしゃる、そう聞かれることを期待しているのです。イエス・キリストはこの物語を今日耳にしたあなたのところにも訪れていらっしゃるんだ。この物語が読まれるたびに、主イエス・キリストが私たち一人一人の炎天下の中に、あるいは井戸の底のように暗い心の片隅に訪れてきていらっしゃる。私はあなたを目指してきたんだ、あなたに命を与えに来たんだ、あなたの友になりに来た。このようなキリストの言葉をその心に語り込まれたサマリアの女は、水の入った壺をその場に置いて町へと駆け出していきました。自分のことを白い目で見てくる人々が暮らす町、決して顔を合わせたくないと思っていた人々の真ん中へ飛び込んでいきました。その人たちをシュエスのもとに引っ張ってきたというのは、今日詩式者に読んでいただいた聖書の言葉の後半に書いてある通りです。そしてまあ今日の前半の部分ですけれども、31節以下はシュエスと出会った女が思わず駆け出していってしまった直後のお話。今度は食料を調達して戻ってきた弟子たちとシュエスとの間で交わされている話、それを記録しているものです。シュエスを井戸のほとりに置いて町へと食料を調達して戻ってきた弟子たちですけれども、彼らはシュエスがサマリアの女と話をされているのを見て驚いたと、前回の終わりの箇所27節に書いてありました。ユダヤ人の聖書教師がサマリアの女と話すことなど考えられなかったからです。けれども 驚いた弟子のうちの誰も何をこの人と話しておられるのですかと尋ねるものはありませんでした。なぜでしょうか。きっとその光景には驚いたけれども、まあ会話の中身は大したことないと思ったのかもしれません。サマリアの女に話す程度のことは弟子である自分たちは十分聞いてきたと思ったのかもしれません。まあ少なくともわざわざ尋ねるほどの内容がそこに起きている、わざわざ尋ねるほどの大きな出来事がそこに起きているとは思わなかったのであります。まあ気に留めるようなことではないので、いそいそと自分たちが手に入れてきた食料をシュエスの目の前に差し出すのであります。ところがシュエスの方ではどうもまだまだその余韻に浸っておられるようなのです。だから弟子たちの差し出すパンを見ながらこうおっしゃいました。私にはあなた方の知らない食べ物がある。これは弟子たちをポカンとさせる言葉でしたけれども、まあ、私なりに言い換えてみますと、お腹が空いてないっていう意味の言葉ではないかと思います。なぜならばこの言葉を聞いた弟子たちは33節で、イエス様はもう誰かに食べ物をもらったのかしらと話し合っていますから、まあ差し出された食料を前に私には別の食べ物があると言ったら、まあお腹いっぱいでイエス様は断っていらっしゃると思う。シュエスは弟子たちに対して、私にはあなた方の知らない食べ物がある、それを今食べたばかりだ、だから食事をするような状況じゃないんだ、用意したもの食べないでいい、そうおっしゃったんですね。なんで主はお腹が空いてないんでしょうか。なんで食事が喉を通らないのでしょうか。それはシュエスの胸がいっぱいだったからです。シュエスは重ねておっしゃいました。私の食べ物とは私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。天の父の御心を行うこと、これが私の食べ物だ、それを今食べた、お腹いっぱいだ。ここで言われるシュエスの別の食べ物である神の御心を行うこと、それが何かといえば、これは明らかです。サマリアの女と交わした会話のことであります。その出会いを通してその人が立ち直って駆け出していったことです。シュエスはこの一連の出来事を父の御心の実現である私の食べ物とおっしゃっているのです。シュエスはサマリアの女の人の身に起きた立ち直りの出来事に胸がいっぱいになって、食事が喉を通らなくなってしまわれた。私はこのようなシュエスのお姿を黙想しながら、説教の冒頭でお話ししました上村正久牧師の若い頃に出会った名古屋の老人の口癖を思い出したのです。俺は飯よりもイエスが好きだ。まあ上村正久牧師の若い頃すでに老人だった人ですから、言ってみたら明治時代のお年寄りっていうことはですよ、つまり江戸時代に生きた人間だということです。江戸時代のあのちょんまげをしていた時代に生きた人の言葉ですよ。これちょんまげの、ちょんまげ羽織袴の人がですよ、ちょんまげ着て着物着てる人がですよ、外国から入ってきたばかりの信仰、外国から入ってきたばかりの新しい神様のことを飯よりも好きだ、これは考えれば考えるほどすごいことだと思います。なんでそういう愛が 人の心の内に生まれるか。なんでそういう愛が江戸時代を生きた老人の心の内に呼び起こされるのか。私は今日の主イエスのお姿を、そのお言葉を思い巡らすならばよくわかるのではないかと思わされています。主イエスこそ、このお方の方こそ、三度の飯よりも私たちのことを重んじてくださるからです。主イエスが三度の飯よりも重んじるという天の父の御心とは、サマリアの女に会いに行くこと、その女が主イエスとの対話の中に立ち直ること、この女の身に起きたそれら一連の出来事が主イエスの心より好んでおられるものであり、そのことはこの私たちの身にも起こることであります。私はこの主イエスのお言葉が、サマリアの女が町へ駆け出して行ってしまった後の言葉だと思うとき、さらになんていうか心に響くものがあります。つまりサマリアの女が聞いた言葉じゃないんです。余韻の中で思わず主が口に出された言葉なんです。主イエスご自身が喜びをかみしめている言葉なんです。私にはあなた方の知らない食べ物がある。主イエスが喜びをかみしめておられる。我を忘れて待って、恥を忘れて町へと飛び出していったサマリアの女の喜びに負けず劣らず、主イエスご自身がこの出会いを喜んでおられる。そしてこれは私たちのための物語でもあります。私たちと主イエスの出会いの物語でもあります。私はあなたを目指してきた、あなたに命を与えに来た、あなたの友になりたい。私たちがこの物語を聞くときには、いつでも私たちに向かって今こう語りかけておられる主イエスの呼び声があるのです。その声をこの私たちが、ああこれは私に向かって語られている言葉だ、主イエスがこの私を目指して、この私を探しに来られた、深い深いところで私の友となってくださるのだ、私の味方となってくださるのだと受け止めるとき、今も主イエスの心の内には食事も喉を通らないほどの大きな喜びが湧き上がるのであります。ヨハネによる福音書がこんな形でこの主イエスの喜びのことを語っていますけれども、ルカによる福音書では同じ喜びが次のように語られていると思います。ルカ15章7節、有名な3つの例えの最初の例えの最後に語られている言葉ですけど、言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。ここでルカによる福音書が記しました主イエスの大きな天の喜びという言葉、この言葉、天がどよめくということです。そういう意味の言葉です。天がどよめくんです。天使たちの歓声が上がり、天が揺れるんです。たった一人の人、たった一人のサマリアの女が立ち直ること、誰も関心を払っていない、誰も関心を払っていない、たった一人のサマリアの女が立ち直ること、主イエスの弟子となること、 私たちで言えば、たった一人の人が洗礼を受けること、いいえ、たった一人の人が新しく教会の礼拝に参加し、主イエスの言葉をそこで聞き、心の中でその言葉と対話を始めるとき、天がどよめくのです。主イエスが三度の飯よりも好まれる出来事がここに起きるのです。私たち教会はそのことに無知であってはなりません。この主イエスの喜びに心を合わせるならば、この教会はこの一年の間にもどれほど天のどよめきに預かってきたか、今日この時も我々がここで礼拝を捧げている今この時も天がどよめいている。主イエスはここに集まってご自分の言葉を聞く方々の姿を見て、いや、インターネットの向こう側でこの主の言葉に耳を傾ける人々のその姿を見て胸がいっぱいになってしまっておられるのです。この天のどよめきに私たち教会は気づいているのか。35節以下の言葉を丁寧に語る時間はなくなってきていますけれども、まあ、その言葉も、まあ、本当はよく味わいたいようなものです。例えば35節の言葉も本当にいろいろ考えさせられる言葉です。もう私たち教会が本当に聞かなければならない言葉かなと、まあ、自戒を込めてそう思います。あなた方は借り入れまでまだ4ヶ月もあると言っているではないか。私は言っておく、目を上げて畑を見るがよい。色づいて借り入れを待っている。私たちは教会の伝道、キリスト教の伝道はなかなかこの日本の中で進まないと思っています。主イエスの出来事を受け入れられる人は、受け入れている人は少ないと思っています。洗礼を受ける準備の整っている人はこの一つの教会を見ただけでも全然いないと思っている。けれども、どうも主イエスの眼差しにおいてはそうではありません。もう色づいている、借り入れを待っている、そう主は見ておられる。それゆえ私はこう言わなければならないと思います。まだ聖書のことを十分理解していない、自分に信仰があるとは思えない、しかし主イエスという方のことを好ましく思っている、キリスト教のことはよくわからなくてもこの説教を聞きながら、イエスというお方が私のことをこんなにも大事に思ってくださるなら、イエス様のことを嫌いじゃないな、好きだなと少しでも感じるならば、もう天はあなたのことでどよめいているのです。私はこの主イエスのおっしゃる基準に照らして言えば、今私たちの目にはすでにどんなに色づいた畑が見えてくるだろうかと思います。しかも、まあ、ここまで話し続けてきた言葉が少しほころんでしまうかもしれませんけれども、さらにこう言わなければなりません。今日のところで主がおっしゃる色づいた畑というのは、救いの教えの筋道については詳しくなくとも、主イエスのことをなんか好きだと言えるかどうかですら実はない。なぜならば34節であります。私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。主イエスはご自分の食べ物とされる父の御心である、その父の技を成し遂げるということ、このことをサマリアの女との出会いだと表現いたしましたが、実はこの 主イエスが成し遂げるべき父の御心というのは、究極言ってしまえば十字架のことであります。ヨハネによる福音書記者は、その技を成し遂げることであるとお語りになる主イエスの言葉をここに書きながら、実はすでに十字架のことを考えております。というのも、ヨハネによる福音書20章30節に、十字架で息を引き取られる直前に主イエスが語られた最後の言葉が、実は今日の34節の言葉と引き引き合っているからであります。ヨハネによる福音書20章30節、十字架で息を引き取られる直前に主イエスが語られた最後の言葉、それは成し遂げられたという言葉であります。この2000年前に立ちました主の十字架が、天の父の御心を成し遂げました。そして畑は色づいたのです。だから当然、今から150年前、初めてイエス・キリストの福音がこの国に、プロテスタントの福音が届いたその瞬間にも、すでにやっぱり畑は色づいていたんです。それは今も変わりません。イエス・キリストの福音が語られるところでは、どこでも色づいた畑が見えてくるのです。それゆえ38節で主イエスはこうおっしゃる。あなた方は自分では労苦しなかったものを借り入れるために、私はあなた方を使わした。我々は伝道のこと種まきだって言いますけども、すぐに実らない、すぐに洗礼に結びつかないような伝道のこと種まきだって表現することがありますけれども、なんかここではどうもその表現は当てはまらないんじゃないかと思います。あなた方は自分で労苦しないんだ。あなた方は借り入れるだけだ。あなた方は色づいた畑を見るだけだ。前にしているだけだ。私があの十字架で全てを成し遂げたから。教会でも学校でも家庭でも、どこでもこのイエス・キリストの福音が語られるところでは、借り入れを待つばかりの色づいた畑が見えてくる。主はそれを見ておられる。そこにはキリストの労苦の実りがあるのです。そこにはキリストの命が注がれた人間が見えてくるのです。今日この福音を耳にした者もまた、キリストがその人のために十字架におかかりになった当のその人であります。キリストの命が注ぎ込まれている当のその人であります。キリストに友と呼ばれている当のその人なのであります。祈ります。主イエス・キリストの父なる神様、私たちがあなたの言葉を聞くこと、私たちがあなたの言葉を聞き、私たちは深くあなたに愛されているものだと私たちが心から実感すること、そのことを御子イエス・キリストがご自分の食べ物と呼んでくださる。この御子の御心に深く心を動かされます。どうぞ主よ、そのように私たちを重んじてくださるあなたのために、私たちもこの身を捧げて生きることができますように、あなたが深く深く重んじ 捉え、その一人一人のためにご自分の命を十字架で注ぎ出してくださった、この世に生きる一人一人のために、私たちも福音を語るお手伝いをすることができますように。教会で、家庭で、学校で、職場で、いつでも御子の命の注ぎ込まれている一人一人の人間を見、喜ぶ信仰に生きることができますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美をいたします。賛美歌337番の一節のみを賛美いたします。座ったままでお願いいたします。奉仕者の献金をお捧げいたします。奉仕者の方よろしくお願いいたします。唱詠539番、その後祝祷構想を持って一度礼拝を終わります。
があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。